ーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、押尾先生、
はい、
はい、6月が間もなく目の前にやってきます。
間もなく、
いや、6月が来ると、はい、ほら、あの虫歯予防の日、そうですよね、はい、だから6月っていうと、なんか私子供の頃、あの歯科検診を6月に受けてた記憶があるんですよ、はい、小学校の頃に、
はい、
なんで歯医者さん大活躍の月っていうイメージがあるんですけど、うんうん、今日のお客様、
はい、
ご紹介いただいてよろしいでしょうか。
今回は、
はい、
空知歯科医師会。
あ、なに？なに？
空知歯科医師会。
はい。
はい。空知歯科医師会。
はい。
空知歯科医師会。
3回言った。
会長。
はい。
会長。
会長。
会長です。
はい、会長です。はい、
会長、砂川市の、松原歯科院長、松原重俊先生です。
はい、松原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。松原です。皆さん、よろしくお願いいたします。
今日も癒しニコニコの、
はい、
優しいお笑顔で、
そうですか。
なんか元気かって言っても
嬉しい。何噛みまくってんでしょうかね。
お二人してね、今日はね。違うんです。始まる前に、今日は会長なので、うん、ちゃんと真面目にね、大事なお話を聞かないといけないねって、言ったんですよね。
言ってるそばからなんか噛んで噛んでですね。
ね、お互いね。
お互い。
で、あの、こんな感じで今回も始まりましたが、はい、先生、よろしくお願いいたします。はい、会長に承認されたっていう言葉でいいですか？
そうですね。正式に先週のですね、土曜日、
はい、
5月22日に、空知歯科医師会の総会が開かれまして、
はい、
そこで正式に今年度、
うん、
会長ということで承認をされました、うん、まあ、今までも会長でしたんですが、
先生連続
そうです、ね、
2期目になります
、ね、
今度3年目になります、
はいはい、
そうなんですね、はい、あの先生、こんなコロナ禍で、はい、まあ抱負っていう言葉が合うのかどうかわからないんですけども、うん、ね、はいはい、どんな風にしていきたいとお考えですか？はい、
そうですね、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、まさかコロナがもう1年以上経ってまだこういう状況であるっていうのは、
うん、
多分誰も想像してなかったと思うんですよ、
はい、
そういう中で去年はもう本当に授業もあんまりなく、
うん、
終わりました。ただコロナ禍の中で唯一良かったこと、
はい、
それはウェブで、
うん、
理事会だとか学術、例えば勉強会のようなものが全部ウェブで配信されるようになったってこと、
うん、
これが多分一番なんかこうメリットというか、会えないのは残念なんだけど、うん、でもそういうのが、
はい、
スムーズに導入されてきたっていうのはとっても良かったことだと思います、
うん、
ですから今年度もまたそういう中で、まあ、ワクチンが皆さんに接種されて、そしてそのワクチンが本当にコロナウイルスに対して有効なのかどうか、それによって、まあ、今年1年またいろいろ変わってくるだろうなと思いますけれども、
うん、
まあ、どんなことができてできないのか、いろいろ模索しながらやっていきたいなというふうに思っております。
はい、このね、コロナがこう去年同じように緊急事態宣言が出た時に、はい、まず先生方が、うん、マスクが足りないっていうのと、グローブが手に入らないっていうの、
そう
ですね、うん、すごいおっしゃってましたよね、
はい、
もう
懐かしいですね、
ね、
死活問題でしたからね、我々
ですよね、おまけになんか歯医者さんに行ったらうつるようなことを言われてしまって、うん、逆なのにすごいなんかこう、うん、あの時1年前考えたら、うん、なんて言ったらいいんだろう、こうすごい的外れな噂で、うん、みんな振り回されてたりだとか、
そうですね、
その動きで振り回されたりとかしてましたよね、うんうん、
なんか今思えばまだ懐かしいって言うには早いんでしょうけど、
うん、
でも本当にグローブがないっていうのは本当どうしようもないことでしたね、
はい、
今でこそだいぶ出回ってはきてますけど、やっぱり値段がかなり前から見ると高騰してますので、
うん、そうい
う意味ではなかなか大変なのは変わりないと思います。
あ、そうなんですね、
はい、下手すりゃ倍ぐらいになってる
もの
もありますね、
そうですね、
倍以上ですね、もう
ね、洗って使うわけにいかないですからね、ね、本当大変なことですよね、
ことですね、
今そのコロナの関係で未だにちょっと不都合なことみたいなのってあるんですか？
やはり例えば北海道歯科医師会、日本歯科医師会もそうですけど、
はい、
歯科に不要不急はない、
あ
そういう PR を実はしていただいてます、はい、うん、コロナウイルスもベロに、うん、その感染するのが分かってるので、はい、うん、ですから歯科に行ってちゃんとお口のケアをしましょうよっていうのが、
はい、まあ、
だいぶこう分かってきてることなので、
はい、
やはり受診抑制ですか、
はいはい、
そういう上では歯科医院の経営っていう部分で見たときに、うん、やはりなかなか厳しいものはあると思いますね。まあ、だいぶ改善はされてきてると思いますけれども、
はい、前にこの番組でその6月7月ぐらいだったかな、の口歯磨きが、はい、すごくそのコロナを重症化させないのに、うん、大事なんだよって聞いて、うん、もうそれから歯磨き粉もこうちょっとちゃんと最後の仕上げにつけて、うんうん、なるべくあんまりゆすがないで、うん、ちょっと辛いのが口に残ってる状態のような感じにしてなんかそうやってやってるんですけども、はい、これがもうまさにこう、まあ、一般的に言われるようにはなってきてるんですよね。
そうですね、
うん、死亡リスクが 8.8 倍、集中治療リスクが 4.6 倍、人工呼吸リスクが 3.5 倍って今手元のポスターに書いてあるんですが、これどういうことなんですか。これは
歯周病に罹患してる患者さんですよね、
うん、
が歯周病になってると、お口の中歯周病菌がいっぱいいるとですね、死亡のリスクが、
うん、
その歯周病になってない人に比べると 8.8 倍、
うんうん、
集中治療に、なるリスクも 4.6 倍、
うんうんうん、
そしてそこで人工呼吸 を受けなければいけないという、
はい、
そのリスクも 3.5 倍。とにかく健康な、お口の中が健康な人に比べて、うん、コロナが感染した時に重症化したり死亡したりするリスクが、ものすごく高くなるということですよね。
フレイルっていうのをね、
はい、
こうなる前にすごく先生たちの講演会で聞いて、うん、ああそういう言葉があって、でそのフレイル、お口の中がフレイルを起こすとこんなにこう、うん、まあ、良くないんだっていうのを勉強したじゃないですか、うんうん、
はい、
まさにそれとつながってるっていうことです。歯周病とコロナの悪化っていうのがつながってるってことですよね。
そうですね、フレイルもやっぱりその、
うん、
例えば食べられない、
うん、
食べても偏った食事、
うん、
それってやっぱり良くないじゃないですか、
うんうん、
でまた食べないってことは筋肉を使わないってことなので、
はい、
やはりそれも歯周病のリスクにまたなってくる一つの大きな原因だと思いますね、
うん、でそこから、まあ、コロナになった時に
そうですね、より悪くなりやすいと、健康な人に比べたら悪くなりやすいっていうことだと思いますね。
なんかコロナだからこうあまり病院にも行きたくない、うん、外出たくないって方結構いらっしゃると思うんですけども、はい、でも歯医者さんは関係なく行った方がいいですよってことですよね。
そうですね、皆さんやはり本当唾液で PCR 検査ができる時代ですから、
そうだ、
だからやはりその感染リスクっていうのは当然、うん、私が一般の患者さんならそう思いますけれども、
うん、
まあ、未だにやはりこの館内でクラスターは歯科医院出てませんので、
うん、
それだけ私たちは注意して、
はい、
感染対策を施してやっていますので、まあ、できる限り安心して来ていただければいいんじゃないかなというふうに考えています。
はい、
そうなんです。ただ単に、
うん、
コロナ感染で、リスクがその重症化のリスクが高くなるということだけではなくて、
うん、
コロナウイルスに対する抵抗力というか、
はい、
感染すること自体を防ぐことができるんですよね。お口の中のメンテナンスが行き届いていると、たとえそのお口の中に菌が入ってきたとしても、そこから増殖させない、繁殖させない、その場で、お口の中が清潔であれば、
うん、
お口の中で菌が
い
なくなってしまうような、
はい、
うん、そういう清潔なお口を保っていただくっていうのが一番重要でありますので、
うん、
そのためにはやっぱり、まあ、普段からの歯磨き、
うん、
それと こう定期的なやっぱりメンテナンスっていうお口の中のメンテナンスを歯科医院でしていただくっていうのが、うん、これ非常に重要となっております。
はい、
以前ちょっと前ですけれども、大阪の吉村知事ですね、
はいはい、
歯医者さんがどうしてこれだけ、コロナが広がる中で、うん、クラスターが発生しないのはどういうことだって調査しろってなんかいろいろ言ってた、うん、そのまま消えてしまいましたけれども、
はい、
それにつながるようなこともあるかと思います。我々歯科医院ではもともとですね、お口の中相手にする商売ですので、うん、どうしてもその唾液や出血、その血液ですね、うん、伴う治療もありますので、
はい、
それに対して、どう自分たちが防御するか、その感染しないようにするか、うん、そしてその感染しない、自分たちが感染しないと同時に他の患者さんにもその患者さんの菌や、ウイルスを、
うん、
撒き散らかさない、はい、そういうような取り組みはもともとしているものですから、うん、決してコロナだからどうこうっていうことではなく、もともとそういう取り組みが、やっぱり非常に心がけが高いもので、そういう感染リスク、クラスター発生をしないという、そこにつながってきたんだと思います。
はい、
はい、
とね、まず会長としてはコロナでも歯医者さんには不要不急じゃないから、
はい、
ちゃんとメンテナンスに通ってねってことをまず皆さんに。
そうですね、まずそれをで私たちも地域の皆さんのために一生懸命やりますので、はい、ぜひ安心して来ていただければというふうに思っております。
もうね、去年も1年間の間で私の大好きなハートフルフェスティバルがなくて、はい、ね、寂しいわけですよ。
はい
ね、今年もちょっとわからないですよね。
今年もね、わからないですね。ぜひやりたいですね。
ね、本当になんか楽しいなんか楽しいって言ったら怒られますけども。
いやいや、わかりますよ。
ね、皆さん、先生方皆さんにお会いできるのも楽しかったりするんで、はいはいはい、すごい寂しいなと思います。
そうですね、は
い、
今年はぜひ開催、まあ、したいねというふうに院長とはお話しさせていただいてますので、
ね、はい、虫歯ゼロで、親子でゼロで頑張ってる人たちもね、うん、はい、なかなかその表彰してもらう機会とかがないと寂しいですよね。
そうですね、本当にそう、図画ポスターコンクールは、はい、今年度、
うん、
まあ、去年は表彰式はなかったんですけれども、はい、コンクール自体は開催しますので、
う
ん、ぜひまたその辺の応募もしていただければなというふうに思っております。
そうですよね、はい、あとなんかこう今考えてらっしゃることって、まあ、なかなか状況がこういう状況ですから、はい、考えてもなかなか難しいこともあるかと思うんですけど。
そうですね、まあ、ここまでコロナが、まあ、収束の目処が立たない中で、やはりコロナが例えば収束しても、もうなんていうか、こう今までとは違うっていう認識で、やっぱり事業もいろいろ考えていかなければいけない時代になってると思うので、まあ、何ができるのかできないのか、また今日隣にいる大塩先生は私の専務ですので。
あ、そうなんですか。
そうなんです。私の
女
房役なんですよ。
あ、そうだったんですね。
いろいろアドバイスいただいて、はい、いろいろいろんなことを考えていきたいなというふうに思っております。
ちゃんと考えてるんですか。
はい、実は専務理事です。ジースカイにも、専務取締役ですね、
はいはい、
何も専務と自称を名乗っている、はい、でもね、坂の上のおじさん、は
い、そう、何も専務って言いながらね、はい、私たちにね、美味しいご飯を食べさせてくれるんです。
いいじゃないですか。
年金にたかっております。
年金にたかっております。
いや、ね、コロナに負けるなの CM を今、うん、入れていただいてて、
はいはい、
こんなん大丈夫なのかなと思いながら、うん、阿部先生と一緒に作ったんですけども、
はい、
あれね、すごい評判良くて、なんかあれ好きって言われるんですよね、うん、なんか、真似してるんですね、コロナに負けるな、コロナに負けるなって。だからちゃんと耳に残ってるんだと思って、ね、
いや、素晴らしく作ってくれました。
CM の一番重要なところで、流されいくらかっこいい CM 作っても、うん、流されて何言ってるんだか全然発信できてないような CM では意味がないので、うん、なんかくだらないことでも頭に残って、
うん、そうなんですよね、
ところがね、 CM としての意味がある
かな。あれはね、残ります。
いや、残ります。初めて聞いた時えって思いましたけど、うん、なんかこうまた聞きたいなって私は思いました。
まあでも言ってることはすごい真面目なのに、うん、後ろでずっとつぶやかれてますから ね、呪文のようにね。はい、でもそういうことなんですよね、うん、お口の中の健康を守ることはコロナに負けないことなんですよね。全然ちょっと話が飛んでしまうんですけど、私ちょっと唾液が出づらいんですよね。で、唾液って大事だっていつもこの番組で聞いてたじゃないですか、うん、
はい、
で唾液出づらくて今日もおにぎり食べてて、うん、この辺で胃の上ぐらいで詰まっちゃって、うん、でもうちの若い子にちょっと体を曲げてください、うちの若い子介護の経験があるんでちょっと曲げてくださいって言ってトントントントン叩いてもらってもう全然落ちなくてあ、これ全然唾液足りてないんだねって話をしてたんですよね。で、唾液が足りないイコールそのまあ口の中が歯周病になりやすいってことだし、うんうんうん、ということはコロナが菌が入ってきた時に感染しやすいってことになるから、これやばい、早くちょっと歯医者さんに行ってかないとと思って、うんうんうん、やっぱりこれ唾液が出づらい人とかは早めにこうメンテナンスを頻繁にするとやっぱいいもんなんですか？
そうですね、唾液は本当に大切な部分ですので、うん、ぜひ唾液出ない、それはひょっとしたら内科的な何か疾患がある場合もあるので、
うん、
ただ出ないではなくて、
うん、
本当にひどいんだったら一度見てもらうことも必要ですけれども、
うん、
まあ、通常であれば例えばよくやってるのは唾液腺のマッサージとか、
はい、
そういう部分でやると案外出てくる方も多いので。
それは歯医者さんでやるんですか？
いや、まあ
耳鼻咽喉科、
いや歯医者さんで指導はしてくれると思います。
そうなんですね。
ただネットで見れば、まあ、唾液腺マッサージみたいなので引くと、
うん、
多分出てくると思うので、本当にこうマッサージする感覚で、
そうマッサージ、ちょっと見えないんですけど、先生がマッサージの仕方をちょっとやってくれました。はい、なるほどね。
でも定期検診、やはり唾液出ないんであればやはり間隔短めにっていうのが基本かもしれないですね。
なんか大丈夫な時に行ってちょこちょこお掃除してもらっておいた方がきっとこれいいんだろうなと思って、1年に、ね、1回だったんですよ今までは、はい、うん、だけど、まあ、こういうコロナの時だからこそ1年に2回3回って本当はきっと行った方がいいんだなと思って、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、このコロナ禍でも歯科治療を続けようという、
はい、
今お師匠先生がポスターを持ってきてくれて
日本歯科医師連盟のポスターなんですけれども、
う
ん、
はい、
でコロナだけではなくてお口の中の細菌って、
うん、
食道がんを発生させるリスクもあるんですよ。なのでお口の中の清掃状態が良ければ、お口の中が清潔であれば食道がんの発生リスクも非常に下がる。健康な方と比べ、さっき その倍率の話になっちゃいますけど、
うん、
健康な方と比べて歯周病がに罹患されてない人と比べて歯周病が重度の人は、
うん、
食道がんの発生リスクが 32.8倍、う
んうん、ああそんなにですか、へ
え、これぐらい大きくなってしまいますので、うん、まあ、とにかく、まあ、コロナ以外のもういろんな病気に関わるお口のメンテナンスですね、
はい、
それをしっかりやった方がいいと思います。
やっぱ口からなんでね、
うん、
何でも口からなんでね、はいはいはい、私はよく口から先に生まれたって子供の頃言われてましたけどねまあそれは置いといて、い
や、仕事になってるからいいじゃないですか
その割には噛むんです
けどそうなんですよ、口から先に生まれた割にはね余計なこと言うしねということで、松浦先生、そしたらまた今年も1年間、
はい
はい、会長として、
はい、
ぜひ番組の方にも、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、今後ともありがとうございます、
はい、今日は、ありがとうございました
あれ
、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。